TBS ラジオストリーム、ここからはコラムの花道。今日水曜日は戦うコラムニスト勝谷雅彦さんです。
松尾鈴木がスーパーバイザーを務める本人縛りの総合文芸誌本人第3号は6月8日金曜発売です。本人第3号は女優麻生久美子の物騒な反省が明らかになる吉田豪のインタビュー連載本人列伝に大注目。ここまで明けすけな女優インタビューは前代未聞です。本人第3号は太田出版から定価998円で6月8日に発売。お求めは全国の書店で。
TBS ラジオストリームお送りしております。水曜日2時になりました。ここからは日替わりで人気コラムニストが登場するコラムの花道でございますね。今日水曜日のコラムニストは、週刊スパーの連載をはじめ、もうテレビのコメンテーターなどでも大活躍、喋る次元爆弾こと戦うコラムニスト、勝谷雅彦さんです。
どうもこんにちは。
こんにちは。
ここのコーナーで火をつけた松岡大臣20分間吊るされてた疑惑。
はい。
随分大きくなってきたね、話がね。
月曜日のテレビタックルですか、見ましたけど、一応ノーカットですか、一応喋ってらっしゃいますよ、
勝谷さんの介入でうまくなんか落とした感じがしたみたいな、俺見てないんだけれども。
僕見ましたけどね、簡単に感想を言わせてもらうと、勝谷さんがバーッと言ってたじゃないですか。で、ここで、週刊新潮の、このあれ見て、心拍とか、脈拍とかのあれとか撮ってなくて、20分何してたんだと、あったんだけど、スタジオのリアクション的には、なんか、スーッと消えちゃいましたね。
だからあれ。
誰もその、そんなことがみたいな。
収録の時は、
インパクトな。
それは絶対におかしいって言って、だって元おまわりさんの、平沢克江さんが、おかしいおかしいって言ったわけだから、すごいインパクトあったのよ。
平沢克江さんが、それはちょっとおかしいですね、なんかこうしますね、ぐらいの発言はあったんだけど、それ以外はもうカットだったから、なんかね、スーッと腕に、なんか、
まあ、だからそれが、それが東京のテレビ局の限界じゃないですか。大阪のムーブっていう番組では、僕は時系列の表を使って全部丁寧に説明。しましたよ。今テレビでは断然大阪の方が根性があるし、気合があるし、
見たいよな、ね、テレビもポッドキャスティングしてほしいなって感じしますけど、ね。
まあでも次の、今度の売りの週刊新潮やるかもしれないし。
あ、そうですか。
うん、
はい。さて、それでは今日の本題行きましょうか。番組の冒頭でもですね、安倍政権の命取りになるかもしれない大スクープ。この事件なんですけれども。
これね、昨日
予定さんの方から。はい。
昨日から、情報が乱れ飛んでいて、
はい、
今日共産党が記者会見をすると、
うん、
自衛隊と国民に関することで、非常にその、イリガルなこと、活動をしていたと。
非合法的な
非合法的というか、はい、憲法などで許されていないようなことをやっていて、
は
あ、で一説には僕が聞いたのは、盗聴みたいなことをやっていたのではないかという話があった、
はい、
それで今日になって、別の情報筋から入ってきて、1時半から会見を。うんすると、いうことまで入っていた、ね。
なるほど。
で、昨日からだから割と永田町、それからマスコミは騒然としてたわけですよ。で、まさにさっき1時半から始まったわけですね。
なるほど。
で、今のところちょっと入ってきてるのが、はい、これですか。
はい、それではですね、この会見に、
今、
この会見のね、基本的なところをちょっとお伝えしたいと思いますね。この、共産党の志位委員長がですね、記者会見を開いて、この陸上自衛隊の情報保全部、情報保全隊というところが作成した内部文書を入手したという発表したらしいんですね。で、これどういうことかというと、自衛隊のイラク派遣などに反対する、まあ、市民団体とか、ジャーナリストとか、宗教団体などの動向を調査した内容がこの内部文書なんだということですね。どこが調査したかというと、陸上自衛隊の情報保全隊が、調べたということなんですね。で、C 氏はこの内部文書は国民のあらゆる運動を監視して詳細に記録していたというふうに、まあ、言ってるらしいんですが、まあ、どういうふうにこれを、ですから、内部的なその動向を調べていたのかということですよね。
なるほど。
詳しいことをですね、この記者会見を取材した TBS ラジオ、武田記者に聞いてみたいと思います。武田さん？
はい。
そちらでですね、記者会見から出てきた内容をちょっと伝えていただけますか？
はい。今も志位委員長の記者会見は続いてます。
はい。
この会見で共産党の志位さんはですね、自衛隊による違憲違法の国民監視活動を告発するというふうに名乗っておりまして、166ページのほどの資料を公開しました。
はい、
これがですね、情報保全隊の内部資料だと共産党は主張していまして、
はい、
この中ではですね、 各、まあ、そのイラクの特に自衛隊派遣に反対する、うん、国民運動のその詳細をですね、情報全体が逐一調べていたという話を、うん、今 C さんはしています。
はい、
でですね、具体的なことなんですけど、うん、もちろんその国会議員であるとか、あるいは各地方議会がそのイラク派兵反対の決議を行っているというようなことの他にですね、はい、例えば個人で言いますと、うん、これ今資料を読みますと、あと自衛隊イラク派遣を超党派で応援支持する市民運動、黄色いハンカチ運動というのがあったんですけども、うん、黄色いハンカチ運動について映画監督山田洋次、が同運動に批判的な意見を述べたインタビュー記事を掲載したとかですね、あるいはですね、ジャーナリストの監視活動については、うん、高野はじめさんですね、うん、インサイダーの、
はい、
高野はじめさんが具体的な名前入りで、高野はじめさんと固有名詞入りで出ていると。その他にも各個人的なその反対運動についても全て実名で書いてあるんですけども、
うん、
この部分は、まあ、一般市民ということで共産党の方で黒く塗りつぶしてあります。
うん、
でもですね、各個人名が全部記載されている、そういう166ページの資料を今公開したところです。
この今名前出していただいたその山田洋次監督とか高野一さんなどの、はい、そのいわゆるイラク自衛隊のイラク派遣反対についての活動を、その個人の活動を詳細に何か記録しているものなんですか？
逐一全部書いてあります。それと例えばですね、
はい、
東京新聞のそのがイラクに実際に現地に入ってですね、
はい、
そしてその現地で取材したことですか、
はい、
あるいはそのこれだとですね、例えば青森で、その朝日新聞の記者がと名乗る、これそのまま読みますとですね、自称朝日新聞社記者を名乗る女某は2月3日なんとか頃、青森駐屯地正門前で隊長する隊員に対し自衛隊のイラク派遣に関する取材を実施、
うん、
そして参考事項として2月4日の朝刊に、朝日の朝刊ですけども、
うんうん、
に取材したと思われる内容の記事を確認と、つまり取材、こういう取材があってこういう記事が出されたというようなことを書いてます。あるいはその地方の新聞などでですね、
はい、
地方のテレビ局ですか、地方のテレビ局の報道局長が懇談でですね、こういうことを話したというような内容もこの中には出てきます。
なるほど。武田さん、
はい、
そちらでは共産党その C さんはですね、そういった、はい、内容のですね、
はい、
その情報を入手して内部文書を作っていたということについての違法性については何と言ってるんですか？
この問題点についてはですね、はい、まず一つはその情報全体というのは、うん、その国会などでも情報開示要求をしているわけですけども、
はい、
ことごとくこれは国家の安全を盾に、その情報全体がどういう情報収集活動を行っているかについては一切その言わなかったということなんですね。
はい、
したがってそのことがこういう形で内部文書で明らかになったことにまず問題点があると、それが一点とですね、
はい、
この内部文書とされるものについてはその各個人名あるいはその運動の団体の後にところにですね、
はい、
その区分が、その人がどういう人かっていう区分をされてるんですね。
区分、
例えば、
はい、
区分、例えば、はい、P という、アルファベットの P と書いてあるところは、日本共産党系とかですね、
はい、
S というのは社会民主党系、
はい、
それから GL というのが民主党及び連合系労働組合、
はい、
それから CV というのは上記に区分されない市民運動、その他とか、あと NL っていうのはこれ、ニューレフトですね、新左翼等と。
はい、
区分されてて、C さんによればこういう形で各々の個人を、
うん、
区分するところにも、しかも区分してるのはもう共産党にしてみると、その共産党は P に自分たちが入ってるわけですけども、
うん、
勝手に区分されてて、そこに含まれていないと思われる人もいる、ま、わけで、
うん、
勝手にその国家がですね、区分しているということも問題点だというふうに指摘しています。
あ、いいですか、武田さん、勝谷です。どうもこんにちは。
はい、こんにちは。
今の配信聞いてます。例えば高野さんや山田洋次さんなどのですね言動はこれパブリックな媒体に出たものを収集してるわけですよね、
はい、そうですね。
それからさっき朝日新聞記者の活動も、まあ、自分たちが受けた取材についての、報告ですよね。それがどういう結果で記事になってるかと、問題なのは例えばアクティブに自衛隊の情報保全隊が一般市民を、尾行したりですね、傍受をしたりですね、捜査をしたりそういうことをしているということではないんですか。
あのですね、尾行という点について言いますと、今とにかく資料が多いものですから、尾行ということは書いて、今のところ私が読んだ範囲内では出ていません。
なるほど。
尾行に。それから、情報傍受、つまり盗聴等についてはですね、私もそうかと思って、なかなかそこまでやるとしたら自衛隊の情報収集活動も相当進化しているなと思ったんですが、実はやはり自衛隊はそこまでは言ってなかった。情報の傍受とか盗聴に関してはこの中に記載されていません。
記載されていないんですね。
ありません。
はい、ですね、すみません、 C さん、僕ね、これ一番の問題は情報保全隊からこの情報が流出しているという恐るべきこのざるだと思うんですけども、 C さんはこう入手経路については一切言ってないですか。
入手経路については C さんは話していません。入手経路について C さんが話したのはですね、ここでは今話しているのはこの内部の自衛隊の関係者から日本共産党に直接提供されたものであると。それから文書内には自衛隊内部のものでしか知り得ない情報が多数記載されていて、共産党としてもこう事実関係を自分たちのことが書かれていますから、
信憑性が高いという判断を示しているんですね、 C さんは。
そう、照合したけども、その抽出したものは全部事実と合っていたので、信憑性を疑えないものと判断したという。
はい、わかりました。どうも、武田さん、ありがとうございました。また新しい情報入ったらお願いします。
はい。
はい、勝谷さん、スタジオ勝谷正彦さんですが。
非常に面白いですね。どうでしょうかね。面白いけれども、中型爆弾ぐらいですな。
ですかね。
安倍政権。
はい。と言いますと、どうして
中型爆弾ですか。ただし、自衛隊のですね、幹部の更迭には至る可能性が、特に情報関係のですね、高いですね。まず、さっき僕してきたのポイントで、つまり、あれなんですね。情報保全隊なんですよ。あくまでもカウンターインテリジェンスですよね。
え？
カウンターインテリジェンスですよ。つまりこっちから情報を取りに行くんじゃなくて、情報が漏れないように、あるいは自分たちがどう評価されているか。うん、これはだけど一般企業でも企業の広報っていうのはこれをやってるわけですね。新聞にどう言われている、どういう取材を受けた、自分とこの社員が外でどう何か不祥事を起こした時に、外でどういうテレビ局がどうやってこうやってと。これは企業防衛、組織防衛のために、これはなされるべきことであります。特に軍隊の場合は、これはなされることは僕はある程度は仕方がないと思って。ただその、P だとか L だとかって書いてるのは、これこの間ほら、日本航空から流出したでしょ。
ああ、ありましたね。離婚でギャリとか。
そう。
なんとか
ね。ああいうのはだから中ではやってても、流出するのがまずいんですよ、それは。あるいは流出した時にも、それでも言い訳ができるようにしとくのが、これはインテリジェンスの基本だけれども、情報保全隊から、情報が流出するというのは、もう一回自衛隊は解体して出直した方がいい。もう今はもう日米安保でもアメリカはですね、例えば今 F-22 ラプターをですね、日本は買う、買わないと、はい。あんな国にこんな大事な世界最高機密のステルス紙を渡せるかという話になってるわけですよ。
いや、それって最悪の機密状態というか。
ザルで出てくるじゃないかと。これはだからまあ、これはどの程度、もちろん与党にとってはいい材料では、ないことは確かだし、キューマさんは当然責任を追及される。だから二つの意味で追及される。こういうことを国民に対してやってたという不信感。ただこれをヒステリックに叫び立てると、旧来の左翼のやり方であって、それに対して国民はそうはついてはこない。
だから一番僕はね、大事なところで、例えばこれを、まあ、盗聴であるとか、傍受であるとかという手段を用いてやっていたとするならば、これは確実に人権侵害ということになってきますよね。というのは、警察は、ある特定の領域に関しては、そういうことをしてもいいという法律はあるわけですよね。例えば、薬物関連とか、銃器関連とか、密航とか、組織犯罪とかね。だけども、これ自衛隊は警察ではないですもんね。
そうですね。だから、
これ違法行為になる、
ね。基地の中のことについてもそれやっちゃダメなんですよね。捜査はできますけど、部隊はね。これ、だけどもう一つは、共産党が自衛隊内の情報保全隊に浸透してたってことなんですよ。
そうか、そういう
共産党と創価学会は日本のあらゆる組織の中に浸透してます。放送局にもいます。だけど、 自衛隊の情報保全隊のデータにアクセスできるところに共産党が浸透したということは、だから今日 C さんは今多分胸を張って会見してますよ。共産党の情報調査能力、ね、これはペンタゴンが聞いたら頭がもう発光も炎が出ちゃいます。コミュニスト、日本のインテリジェンスの中枢には、コミュニストが浸透しているのかと。
そうですよね。だって。
冷戦時代だったらこれ大変なことですよ。
うん。だって、ね、政治とヤクザの関係だけでも結構大変だったの
よ
ね。
そうですよ。
これはコミュニストが来てるっていうか、どうで、じゃあ本当のことは、キューマさんのじゃあポジション的にはどうですか？
キューマさん的にはだからこれは逆の意味で、だ民主党も攻めにくいだろうけれども、
どうしてですか？
民主党派はだけどそういう攻め方できますよね。うん、国家の安全保障という展開をして、これはあの防衛庁長官の責任も。
でもキューマさんの首が飛ぶ飛ばないで、例えば飛んじゃったらこう安倍政権的には。
キューマさんは安倍さんは切れません。
切れないですか？
切れません。うん、キューマさんとか、だからそれは松岡さんが切れなかったと同じ理由で切れません。
同じ理由で？
キューマさんがあんなに、アメリカのイラク戦争間違いだとかなんてかむちゃくちゃ言っても、
言ってもね、
切れなかったのは、
うん、
なんだ松岡さんも閣僚の地位を外してし、言いにくいな、閣僚の地位を外してしまうと、
と
他のいろいろな点で、秘書が興味を示すような話がある人たちがない、キューマさんとは言いません、キューマさんとは言いません。内閣にはいろいろいるわけです。
あ、そうか。今、閣僚であるがゆえに、ある程度。
閣僚に手を突っ込むということは、うん、司法当局は、遠慮する、これ力関係として遠慮するわけですけれども。
秘書のあれってのは相場があるんですってね。
相場があるんですよ。
閣僚だったらこのぐらいのでかいスキャンダル。総理大臣だったらこのぐらいのでかいスキャンダル。
そうそうそう。けれども、だから閣僚、だからどんなこと言っても、クビにならないよ、俺はって思ってる閣僚が、
うん
今の俺のお友達を過ぎた大学にはいらっしゃるわけですよ。
ああ。
キューマさんじゃないですよ別に。キューマさんとは言ってませんけどね。
ちょっとあの勝谷さんの独自、うん、いや共産党もそれは浸透してるかもしれないけど、うん、勝谷ネットワークも相当ないろんなところで情報収集のあれがあるっていうのを聞きますから。例えばどういう情報が今のところちょっと例えばこれに関して。
これに関しては、ね、いやいやわかんこれに関してはこれわからないです。僕が聞いたのもうちょっとアクティブなことをも自衛隊がやっているとは聞いてましたけど、興味があるの。はこれはだから当然自分たちのこれね、うん、共産党のずるいのは、
うんうん
否定的な組織についてだけのこれデータを出している可能性がある、
うん、あそうか選別して
自分たちの審判についても当然書いている可能性があるわけです、うん、もし入手しているとしたら、
うんうん、
したら宮島茂樹がサマーでの行動について、
うんうん
逐一どういうことをやってたかとかっていう記録も残ってるはずですし、
そうかそうか
僕がサマーに行った時の言動についても、もうおそらくあの記録は残っている
なるほど
はずだし、
なるほど
でこういう佐藤隊長はこういうふうに喋ったのにからにこういうふうに書かれていたというようなことをやらないと逆に広報活動としてはダメなわけですよ。
まあそうですよね。
ね、それで違ってたら抗議しなきゃいけないわけだから、
うん、
このだから物事の一面だけを見てはダメだって話は、うん、これ今度やろうと思ってるんだけど、
あそうかそう
か年金問題の本質は実はここにあるんです。突飛なようだけど。
ほうほう
今損してる人の話ばっかりしてるでしょ。
そうですね。
同じ割合で得をしてきた人たちがいるはずです。
うん、
あれだけいい加減な官庁だったら。
はーはーはーはー
本当は払ってないのに、先生が口を聞いたら、払ってたというケースがいっぱいあるはずです。
そうなんだ。
あるはずです。だってそれは合理的推論でしょ。
まあそうですね。
だから、それをできたのは権力の場にいる与党の人たちに違いないから、全部データが出すことをなぜ嫌がって早くとっとといくらか払っても物事を決着つけようかというとそういうところに真実があるのではないかなと私は思っております
。なるほどな。そうかそうか、はい、一面しか分かってないんだ。
ちょっとその話も今度じゃあしましょう。
いやちょっと
続きが聞きたい。
あーもう授業になっちゃった。
また来週聞いてください。
じゃあ松本さんには個人的にみたいなこと言わないよね。
いや待ってます。皆さん
明日パーティーだから明日
パーティー。
明日ギャラクシー賞受賞のお祝いがうちまでやらせていただきます、はい。
じゃあこの次はぜひ来週またやってね、はい、いきたいと思いますが、はい、今日はコラムの花道戦うコラムニスト勝谷正彦さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明日は沈黙の女王新さんなめこさん、こちらは新さんなめこがと偶然遭遇した超大物女性アーティストの素顔です。
ほう。コラムのアンアーHe